第3日ローマ数字3出エジプト記において、マクヤが祭司の体系の前に述べられているという事実が強調しているのは、信者たちが建造されて神の住まいとなる必要があり、それによって団体の組み合わされた祭司の体系として神に仕えることができるということです。出エジプト記27章21節集会の天幕の中、証の箱の前にある垂れ幕の外側で、アロンとその子たちは夕から朝まで秩序正しくエホバの御前でその灯火を整えなければならない。それはイスラエルの子たちが世々にわたって守るべき永遠の掟である。28章1節またあなたはイスラエルの子たちの間から、あなたの兄弟アロンとその子たち、すなわちアロン、アロンの子ナダブとアビフ、エレアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、私に祭司として仕えさせなさい。 A 祭司の体系は共に建造された祭司団であり、一つの実体として生活し奉仕します。 B 建造がなければ祭司の体系を持つことは不可能です。 1祭司の体系は単独の信者たちではなく団体のものです。祭司の体系は共に建造された祭司たちからなっています。2祭司の体系の奉仕は組み合わせにおける団体の奉仕です。この団体の奉仕は主が今日尋ね求めているものです。3建造がなければ祭司の体系は崩壊します。建造がなければ私たちは祭司の体系を持つことはできません。 C 祭司の奉仕は建造され建造する働きです。エペソ2章21節その方の中で建物全体が共に組み合わされ、主の中にある聖なる宮へと成長していき、22節その方の中であなた方もまた共に建造されて、霊の中にある神の住まいへと至るのです。1私たちの働きの一つの面は建造されることであり、もう一つの面は建造することです。2私たちは建造されることによって建造しています。これは真に祭司として神に仕えることです。3神に祭司として仕えることは神の住まいを建造することであり、それはまた建造されることです。4私たちは祭司の奉仕と建造とを分離することはできません。私たちは建造されて初めて正しい祭司であって、真の建造の働きを遂行しているのです。5建造されて霊の家になっていることが奉仕の基本的な条件です。私たちは建造されていないなら奉仕することはできません。6私たちは建造されて祭司の体系となるとき、神に受け入れられる働きを持つことができます。7これは私たちが見る必要のある驚くべき光です。私たちの祭司の体系は建造でなければならず、建造のためでなければなりません。